猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。はい、次に、いただいたお便りのコーナーです。はい、で公式のメールアドレス、はい、Gmail の方に、お便りをいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
なんと、ゲスト出演して、スペシャルゲストで出演していただいた、一之助キックさんから1月30日にメールをいただきました。
わー、ありがたいですね。はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ早速読んでみますね。
はい。
はい、猫好きさん、ガンダルさん、こんにちは。裏音源を聞きたく、苦手なメールをしました。
はい。
はい、いいんですよ。はい、裏音源ってほどのもんではないんですが、あのお送りしますんでね、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、はい、で続きですが、あんこの件ですが、今は両方とも好きですが、うん、子供の頃は皮が口に残らない、こしあんが好きでしたと。豆大福を食べた時に柔らかい口の中、柔らかい中に豆の柔らかい噛み応えがいいですよねと。今ではさっき食べた豆の皮が取れた時に2度目の幸せを味わえますよね。
うん、新しい発見ですね。
なるほど。普通の大福でもこしあんだと飲み物になってしまいますよ。いやいやいやいやいやい
や、キクさん
飲み物じゃないでしょう。飲み物じゃ
牛丼飲み物みたいな感じですよね。
ねえ、
こしあん飲み物みたいなね。
はい。ですね。はい。で、みたらし団子の時は、の粒あんは、団子から落ちやすく食べにくいかなぁと。うん、なるほど。そうだよね。粒あんってポロッポロッと粒が落ちやすいですよね。で、粒あんの中には、こしあんに後から豆を加えたものもありますよね。ああ、そうなんです。それはちょっともぐりだな。それはもぐりですよね。はい。で、栗あん、ごまあんなど、こしあんでなくてはいけないと思いますと。おー。栗あん、ごまあんは、こしあんでないとダメと。おー。なるほど。あ、そうそう。こしあんといえば、家福。美味しいですよね。と先日は名古屋府で10個入り2個お土産用にと。12個入りを自分用に買って帰りました。いやいや、カツが。長くなりました。結論ですが、あんこはうまいです。
うん、
そうですよね。白熊さん、ウィンクと。裏音源楽しみにしてます。いっちゃんどえーすといただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。ね、結構苦手だとか言ってたけど、全然素晴らしい文章ですね。
素晴らしいメールだったじゃないですか。ね、楽しいメールで、全然苦手じゃないですよ。うん、
ね、本当に、ね。ありがとうございます、本当、
はい。ありがとうございます。特にやっぱり食べ物の話はね、一回大得意だから、
ね。
これからもぜひ、ね、食べ物の話でもいいので、メールいただけると嬉しいかなと思います。
うん、そうですね、はい。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。レディオってツイッターの方でたくさんお便りをいただきました。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、いくつかちょっと取りこぼしていたりとか、どうもちょっとツイッターのクライアントの問題なのか、まあ私の、あれのチェックが甘かったのか、いくつか取りこぼしてたのもあったりするので、まあその辺も、拾えるものはできるだけ拾って、
はい、
ちょっと日にちが遡ったり、順番が変わったりしたりしてしまったんですけれども、ちょっとご容赦くださいということでご紹介していきたいと思います。
はい。
はい。まず、1月27日に横浜市にお住まいの沢田健一さんから、 28回前編拝聴、はい、旅行の楽しみ人それぞれ、同じ場所でも季節や時間で違うという楽しみ方もあり、私はしませんが、と。うん。あと、猫さんやっぱり猫博士、何でもよくご存知で、猫から見ても安心にゃーと。聞いてて納得、猫母だーと。週刊親父ダイエッターは沈没中と。いうことで、沢田さんは週末に、まとめてやられるようなパターンになってるのかなと。
ね、
ダイエッターとしてはですね、
うん。そうですね。なんか、はい、前腰がちょっと痛いみたいな感じで。
ですよね。ぎっくり腰になられたっていうふうに言われてるんで、まあ、まだ本調子じゃないっていうことなんでしょうかね。
うん、うん。ね、ゆっくり休まれてください。そうです
よ
ね。はい。
はい、ありがとうございます。で次に、埼玉にお住まいの青内さんから28回後編、ジェットストリームは FM の番組ですね。JAL の提供で、城達也さんが長らく出ていました、といただきました。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりね、ジェットストリーム聞いていらっしゃった方多いんですね。まあ、ラジオが、ポッドキャストとか好きっていうと、やっぱりラジオをよく聞いていらっしゃった方多いと思うんで、うん、結構やっぱりジェットストリームって、
うん、
ね、かっこいい番組なので、うん。
うん。
まあ、聞いていられた方が多かったということなんでしょうね。うん、はい。
ですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。次にヤシチさんが第28回後編、配信ありがとうございます。通勤時と通勤帰りに聞いてますと。一歩間違えるとお笑い番組、そうじゃなかったんですかと。いやいやいや。はい。
どういうこと
ですか？あれ？どういうことですか？本人たちは至って真面目に配信してるつもりで。
そうですね。
ね、
はい。
別に笑いを取ろうとか、そんな。
全然、ね、もう、少しも思ってないですよ。
俺ポッチも思ってないんですけどね。
ねえ、本当に、
ね。どうしたんでしょうね、本当に。
ねえ、なんか違う風に聞こえちゃってるんですかね、うん、なんか。
ですかね。
電波の関係ですかね。はい、うん。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。あと続けて、28回後編、コシアンバーサスツバーン、どちらもそれなりの美味しさがあると思うのですが、てんてんてん。うん、おはぎはつぶあんでないとダメだと思うし、伊豆の赤福餅はこしあんで美味しいと思いますが、と言っていただきました。
わかる。
わかる。確かに。
確かに。
確かにね。そうですよね。おはぎがやっぱりね、こしあんだと変だし、赤福がつぶあんだと変だしって思いますよね、やっぱりね。
そうですよね。
不思議だなぁ、でも。
確かに。赤福粒は想像できないですね。
ちょっと想像できないですよね。
ね。
確かに。おっしゃる
通り。それはいいんですか？
え？
赤福のこしあんは OK なの？
いや、OK なんですけど、あんまり食べません。だから赤福は。
あ、やっぱりあんま食べないんだ。
うん、あんまり食べないですね。
いや、もう断固として粒あん派ですね、もうね。
基本粒あん派です、やっぱり。
あ、そっか。
おはぎは食べますよ、だから。
うん。
粒あんなので。
そっか。
そうなんですよ。
私は、あ、でも私も、おはぎより、赤福の方が好きだけど、でも、おはぎはおはぎで中の、ちょっとなんていうのかな、餅が、全部、
はい、
なんていうか、つきすぎてない餅っていうのかな、ちょっと、餅感が残っ、米感が残ってる餅じゃないですか。
うん、そうですよね。
あれが美味しいですよね。
うん、そうそうそう。
粒あんとかこしあん関係なく。
ちょっと ご飯っぽい状態が残ってるじゃないですか。
うん、おはぎ。
そう。そこはそれでおはぎはおはぎで美味しいですよね。
ねえ、そうなんですよね。
でも、私、まあ、粒あんももちろん、粒あんおはぎも好きなんですけど、キノコの方が好きですね。うん、あ、キノコじゃない、きなこ。
はいはいはい、
きなこのおはぎの方が好きですね。
あー、うん、きなこのおはぎの方が好き。
うん。
あー、私ずんだのおはぎの方が好きです。
あ、ずんだね。
はい。
うん、まあ、ずんだも美味しいかな。
うんうんうんうん、もうこれ粒とかコシじゃなくなってる。
関係だんだん
関係なくな
っていやいやいやいや、
いや、平和が一番ですね。
そうですよね。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 はい。で、次に、寺友さんが第28回コーヒー聞いてますと、遅くなりましたが、お雑煮には、かつぶしと炙った板のりを揉んで細かくしたものをかけて食べますよ、といただきました。
美味しそう。
これはこれで美味しそうですね。
うんうんうん。
かつぶしと炙った板のり。板
のり
か、なるほどね。岩のりじゃなくて、普通の板状になった、う
ん、
普通の海苔を炙って、味噌をバラバラっと砕いて入れると、はいはいはい、うん。これはこれで欲しいかもしれないですよね。
そうですね。うちなんかちっちゃい頃、ストーブだったんで、うん、
はいはいはい、
北海道。その冬の時期はよく海苔炙ったりとかしてましたね。うんうんうん、
なんか、ストーブで持ち上げたりとかしてませんでした？
あ、出ました。持ちとか。あと、スルメとか破ってました、
ね。スルメとかね。はい。
はい。はい、ありがとうございます。
で、次に、1月28日に足立区にお住まいの白熊さんが、
はい。
朝食に鴨鶴の酒かす蒸しパンを、あんこは何でも好きですが、どちらかといえば粒ですと。ちなみに女子はコシアン派、男子は粒あん派が多いようです。かっこ。白熊あんこ研究所調べ。やっと白熊ハウスと。さすが、あんこ大好き白熊さん。
さすがですね。
ね、さすが、研究所所長ですね。
所長ですね。やっぱり女の子は喉が狭いから、はい、なんか、はい、あの、皮とか喉に詰まっちゃうんじゃないですか、
うん、まあ、そういうことなんですかね。やっぱ相対的にね、
はい、
女性の方がコシアン派が多いと。
うん。じゃないかなって思ってます、勝手に。
なんとなくでもそんな感じはしますよね。
うんうんうん。
あのね、男性は粒あんが好きな人が多い。まあ、比率として多いだろうと。
うんうんうん。そうですね。
で、インスタグラムの写真に、高木ベーカリーの鴨鶴の酒かす蒸しパンとか、これ美味しそうだな。北海道産小豆あん塩って書いてありますよ。
へー、美味しそう。あず
きつぶあん。
あー、これだったらつぶあんでもいいや。
え、そうですか。
心が揺らいでる。
揺らいでます？いやいや。
いいですね。こういうのも美味しいですよね。酒蒸しパンとかも、
ま。そうですよね。
うん、美味しい。
美味しいですよね。はい。
はい、ありがとうございます。
またこの日、28回の前編をコレキンさんと、宇宙にお住まいのみほっちゃんが聞いてくれてます。あと28回の後編を関西お住まいのジオさんと静岡県お住まいの寺友さんが聞いてくださってます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、そして1月29日一之助キックさんがポッカポカ陽気の水曜日ということでインスタグラムに写真をいただきました。
はい、
はい、これは、なんか、梅ですかね、もう。
梅ですかね。
ね、なんとなく、うん、ね、木の、幹の感じからすると梅で、もうなんか、一部花が咲いてるみたいな。
ねえ。
感じですよね。
二個ほどポポポと咲いてます、
ね。咲いてますよね。で、もう一つ続けて、スクリューということで、同じくインスタグラムに写真をいただきましたが、これはスクリューという名の、
あ、
なるほど。ピンクの花ですけど、本当にスクリューみたいな、こう、壁が。
グリグリグリってなってます、
ね。グリグリっとね、回ってますよね。うん、なるほど、なるほど。珍しいお花ですね。
こういう
の
あるんですね。珍しいですね。
初めて見ました、私。
私も、ね、うん、珍しい。ありがとうございます。
ありがとうございます。これなんかいいですね。はい。で、次に、ピンチャさんが、あんこ問題ですが、桜餅はコシアン、道明寺は粒あん、しるこはコシアン、ぜんざいは粒あんと。ただ、かしわ餅は悩みどころです。しかし、猫好きさんの甘いもの苦手は少し驚きました。といただきました。
はい、ありがとうございます。はい、ますえ、これ、
はい、
桜餅はコシアン、
うん、
道明寺も粒あんじゃなくコシアンが
コシアンなの？道明寺も？いやいやいや、道明寺は粒あんでしょ、やっぱり。
嘘。私、道明寺の粒あん食べたことない。
桜餅は100歩譲ってこしあんでもいいですけど。
はぁ、
あ。はぁ、あ。道明寺は粒あんじゃないかな。
道明寺って桜色のした、うん、そのさっきの言った餅の形がちょっと残ってる。
うん、そうそうそう。
やつですよね。
そう、そういうやつですよ。
桜の葉に包まさった食べ物ですよね。
はいはい。
え、こしあんじゃん。
いいや、つぶあんじゃん。
本当ですか。そうなんだ。
ちなみに、汁粉はこしあん、ぜんざいはつぶあん。
これはどうですか。あ、ま、汁粉って何ですか。お汁粉のことですか。
お汁粉。汁粉はお汁粉のことですよね。
あ、
ちなみにお汁粉とぜんざいの違いってのって。
あ、わかんないです。
え？
お汁粉とぜんざい。あ、餅を焼いてるか茹でてるかとか？あ、違う。
ね、ま、微妙に、あれですけどね。ま、大体そんな感じです。
どう違うんですか？
はい。
正式にはどう違うんですか？
正式にって、これもね、あんまり、諸説いろいろあって、あんまり厳密にこうだっていう。解釈ないんですよね。
あ、そうなんだ。
だって田舎汁粉と全然ほとんど同じだったりとか。
ああ、うんうんうんうん。あ、そうか。あ、
場所によっていろいろ呼び方が違ったりとか。
まあありますよね。全然は栗入ってんじゃなかったでしたっけ？
いや、それは、いや、それは栗全然でしょ。
あ、そっか。そっかそっか。
別に小豆で、のぜんざいっていうのは、うん、ね、あずきのつぼのぜんざいってあるじゃないですか。
ああ、そうなんだ。そっかそっか。
で、基本汁粉ってやっぱり汁粉っていうぐらいなので、汁が多い。
うん。
なんですよね。で、ぜんざいはあんまり、その、汁というよりはなんかつぶあんの塊みたいなのの中に、
うん、
そのぜんざいのも、ぜんざい餅が混ざってるみたいな感じ。
ああ、そうなんだ、うん。あ、じゃあ私の思ってるお汁粉はぜんざいと汁粉の合いの子でした。合、は
い、の子？
うん。しるしるしてるけど、うん、つぶつぶ入ってる。
つぶつぶ入ってるって？
はい。うんと、サラサラの、
はい。
うんと、あんこの汁に、餅が入ってるのがお汁粉で、はい、
うん、
粒が入ってる、そうそうそう
そう、はい。
餅入ってるやつがぜんざいなんだと思ってました。
う
ん
う
ん、
ああ、でも、それもありですよ。そういう
の。あ、そういうのもありですか、
う
ん、
そうです、そうです。
あ、そっか。
あと、焼いた餅なのか煮た餅なのかとかね。
そうですね。根本的にまずそれを勉強するべきですね、私たちはね。
そうですね。
そうですね。うん、あ、でも、そっか。でも、なんでなんだっけ。かしわ餅。は、
はい、
だって、かしわ餅は、あんこが入ってないじゃないですか。
かしわ、かしわ餅でしょ？
あれ、私の幼稚園の子、ちっちゃい頃に食べていたかしわ餅は、あんこが入ってなかったんですよ。
いやいやいや、それってもしかして、ね、猫好き系のかしわ餅？またあれによって。
あれ、オリジナルですか、また。
オリジナルですか、またあれによって。
あれ、本当？
かしわ餅ですよね。
あれ
。かしわのお餅ですよね。かしわ餅。通常のかしわ餅。
ちょっと調べますね。
ちょっと写真見てくださいよ。ググっていただくと、かしわ餅の画像が出てくると思うんですけど、かしわの葉っぱに包まれた、大福というか、
餅
の。で、その、この中にはあんが入ってるじゃないですか。
これ入ってますね。これ、かしわ餅
入ってるでしょ。いや、だって、かしわの葉っぱに。
あれ、私が、思ってるかしわ餅は、かしわの葉っぱを見立てた、茶色と、
うん
うんう
ん、はい。
多分、黒糖が混ざってる餅と、うん、はい、その白い餅が、なんか、まだらに、まだらかもしくは右側半分が茶色で左側半分が白みたいな、柏の葉っぱの形をした文字が、柏文字だと思ってた。根本的に柏文字は間違ってた。
いやいやいやいや。
これ、あ、これは食べたことあります
ね。柏文字ですか、うん、そう、今おっしゃったのは。
私の、ね、すいません、はい、じゃあ、これ質問ですね。これ、私の食べたことのある、この茶色と、白の餅は何餅なのか誰か分かる方教えてください。いや、
それ誰も分からないと思います。
嘘だ
ー。もう一回
見て、ね。柏餅、どうなんだっけ。多分、黒糖が混ざってる感じの色の、うん、はい、
はい。
なんか黒っぽい、黄土色っぽいような感じの餅と、
はい
はいはい、多分その混ぜてない、砂糖だけが混ぜてある普通の餅が、はいはい、半分半分に合体して、
え、半分半分に合体？
そうです。なんか葉っぱの形してるんです、餅が。
葉っぱの形してる？
はい。なんか右半分。
かしわ餅、かしわ餅に巻いてあるかしわの葉っぱみたいな形をしてるってい
う。あ、いうことです、いうことです。
はいはいはい。
で、そう、右側、うん。
二つ折りにしてあるような葉っぱに見立ててあって、右側半分が茶色くて？
あ、じゃあ二つ折りというか、普通の葉っぱ、うん、あ、そっか、あ
それね、うん、見てみないとわかんない。実物か写真を。
でも私これ名前わかんないから調べられない。
だって柏餅ってこれでしょ、この、あの、一般的な、その柏の葉っぱに、でくるんである。
包まさってるのが？
ねえ。
あ、そうなんだ。え、これはちなみにすいません。いつ食べるんですか？
え？
柏餅はいつ食べる餅ですか？
いや、別に普段いつでも食べてもいいんじゃないですか。
あ、ほんと？あ、うん、5月に食べるやつじゃなかったでしたっけ？
あ、5月でしたっけ？まあ、特に5月とかって言うとあれですかね。まあ、端午の節句、あ、まあ、端午の節句ですね。
あ、端午の節句、5月か、じゃあ。
はいはいはい。
私の言ってる餅も確か5月食べる餅なんですよ。あれ？これまた北海道か？これ。
これ北海道また。
嘘だ。なんか餅の名前ついてたんだけどな。私のやつはその、あんが入ってないんですよ。葉っぱの形してる餅で。は
い、で、単なる、じゃあお餅だけで、で、色がその、なんか黒糖
色みたいな感じですか？濃い感じのやつです。なんか、
これはわかんないな
ぁ。あれ何餅って言うんだろう。なんか、だから、すあまみたいな感じですね。ちょっと甘い感じの餅なだけなんですよ。はいはいはいはい、食べた感じは。
はいはいはい。
なんですけど、それが、それこそ、まあ私、柏をまず分かってなかったですね。柏っぽい形じゃなかったかも。単なる普通の葉っぱの形かも。なんか、はい、楕円形というか、ちょっと長丸っぽいような感じの餅が、はい、
はい。
はい。分かる方、教えてください。はい、ありがとうございます。
黒糖、黒糖が混ざってる、黒糖が混ざってるんですか？
確か黒糖だったと思います。色が黒糖混じってる色ですね。
え、いや、そ、え、で、それがなんか2色？
そう、白い餅と、そう、その、
黒糖色の餅と、
黒糖色の餅が混ざってる餅なんですよ。
なんだかよくわかんないんだけど、怪しい餅ですね、それ。北海道特有なのかな、それも。もしかして。
そうなのかな、うちはなんか5月の時は、その端午の節句で柏餅でこのあんこの入ってるやつじゃなくて、
はいはい、
私の言った、私が想像する柏餅を食べてたんですよ。
端午の節句に？
そう、端午の節句か、その子供の日だったかわかんないけど、なんかそのぐらいの男の子の日的なものに、はい、その葉っぱの形をした餅を食べてたんですよ。
今ググりました。はい、黒と白のべこ餅って言うんですか、これ。
あ、べこ餅？
べこ餅って出てきましたよ。なんか青森と北海道で端午の節句に登場する。
また
柏餅の代わりにとかって書いて出てきますよ、べこ餅。
ああ、そう、これ
黒と白のべこ餅はいかがとかって。これじゃないですか、
これ、
なんか葉っぱの代わりに形してる。
そう。
これでしょ？
これ、私、柏餅だって言って食べさせられてましたよ。
いや、柏餅代わりにって書いてあるじゃないですか。
いや。どっか分かった、北海道はじゃあ、なかったってことですね。
全国スタンダードかと思いきや、北海道や東北地方ではどうも様子が違うらしいって書いてある。青森と北海道のあれじゃないですか。
そうなんだ。
出ましたよ、ほら。
危ない、これ。
出ました。
また騙されてた。私これだって絶対に、これ柏餅だよって食べさせられてたもん。
うわ
ぁ。そう、端午の節句に食べるんですよ、これを。
ですよね。はい、
うん。そっか、じゃあ。
これ、また、多分、だから青森とかそっちの方、べこって言うから、 多分 青森とかが最初で、で、
うん。
南下せずに北上してしまったという、あれです。北海道だけに広まってしまったと。
いや、そうかもしれない。そういえば、その、こっちで見たことないですもん、売ってんの。
はい、じゃあ、北海道のべこ餅もまたあんは使わない。黒糖と白糖で色をつけた二つの餅生地を重ね、まるで葉っぱのような形にまとめると。
そうそうそうそう。
ああ。
よかった、これべこ餅って言うんだ。いや、でも知ってよかった、本当に。これ、かしわ餅だと思ってたもんだって。
また一つ偉くなりましたね。よかったですね。
ね、本当に。大人にならせていただいてます。本当、皆様のおかげでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
だからもう本当に、面白いですね。毎週毎週。
まさかの
まさかの。まさかの柏餅で。
いや、学べたこと嬉しいけど、ね、ちょっとショックだもん、私今。べこ餅って名前だったんだと思って。
べこ餅も、かしわ餅も、騙されてたわけですね。
騙されてたでしょ、ほんとに。おかしいなぁ。
おかしいな
ぁ。
結構いろいろやっぱりあれですよね。騙されてるケース多いですよね。
騙されてるの多いですね、ほんとに。いや、これちょっと、まあ、一番親しい兄に聞いてみます、はい、今度。
ですね。
柏餅ってなんだと思うって。多分私と同じ餅のこと言うと思います。
言いますね。それってべこ餅だよーんって。
そうそうそう、これべこ餅じゃんって言われ、そう、べこ餅って名前知ってんのかな私も。べこ餅っていう名前さえも知らなかったですもん。危ない危ないのと、ものを知らないって怖いですね、ほんと。はい、次行きましょう。はい。
インターネット賢いですね。柏餅スペース北海道でググったら一発で出てきました。
でしょでしょ、
おー、やっぱり北海道素晴らしい。
もう異文化ですね、本当に。
異文化ですね、本当に。まさかの柏餅がべこ餅だったとは。
本当に通りで話が合わないわけですよ。
はい。
あんこ入ってないって言っちゃったの。ね。あんこ入ってないじゃないですかって私言ってましたよね。
ですよね。
危ない危ない、ほんと。
いやいや。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、次に、1月30日の木曜日に、オレゴンおばばさん、これはアメリカ、ポートランドのオレゴン州のポートランドにお住まいのオレゴンおばばさんから、いただきました。
はい。
あ、そうだ、そのコメント送ろうと思ってましたわら。いやー、後半のアンコロンギは大笑いしました。で、私はつぶあんが好きです。と。
わら。
いうことで。
あれそうなんですか、そうか、まあそういう方もいますよね。
そうなんですよ。で、いや、で、実はね、ここ、うん、このコメントに続いて、
うん、
いや、そんなに面白かったんですかって私が返したら、
うん、
私が、がね、意見が通らないときに、
うん、
変な反応するのがやけに面白かったと。
意見が通らないときに。
そうそうそう。なんか抵抗してるときの、
うん、
の話し方が非常に面白かったって笑いしたということだったらしいです。
そういうことですね。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。で、次に、白熊さん、足立区の島のお住まいの白熊さんから、上のうさぎ屋のどら焼き、あんこは柔らかめ、つぶあん、ということで、インスタグラムに写真いただきました。
うんうん。
これ
は、
うわ、
美味しそう。
美味しそう。なんか、もうかじった、
あとみたい。
あとみたいな、歯型がついてるようなところで、
ちぎってありますね。
上のうさぎ屋のどら焼きって有名なんですかね。ちょっとあまり私、この辺は詳しくなかったんですけれども。
うん、私、これ多分、
うん。
この間食べたことあるような気がします。
そうですか。でもやっぱどら焼きだから粒あんですよね。
粒あんでしたね。
へぇ、やっぱ粒あんですよね。
やっぱ、そうですね。どら焼きは粒あんですね。は
い、そうそうそう。
うん、
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、それに対して、一之助キックさんが、美味しいですよね。最近食べてないな。また持ってきてくれないかなって、誰が持ってきてくれるんですかね。いいの。誰か持ってきてくれるんですかね。
ねえ。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、で、続けて、今日の夕食、安かったので、つい買いすぎたわら、ということで、これは、ツイッターの写真で、パンがなんかいっぱいに。ネスカフェ、これ、ネスカフェコーヒーのパックですかね、1リッターの。
うん、私まだチチチチなんて見れない。
なってます？見れません？
あ、はい、ネスカフェのコーヒーに。
紙パックの1リッターと、1リットルの紙パックとあとパンがいっぱい。
ね。
ね。
4つもあるパンが。
安売りだからってこんなに4つも買っちゃダメですよ。
ダメですよね。
ほんとほんと。
いいなぁ。
いいなぁ。でも、食べたいな。美味しそうだな。
美味しそうね。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。あと、続けて、羊羹の名前の由来について、なぜ羊かということで、OK マックということで、これは OK マックという、ポッドキャストのページの、リンクがついてますね。これは羊羹は、のなんか写真が載ってて、トラヤの夜の梅という羊羹が登場しますということで、これは、あれですかね、なんか、桂米実章の落語会の流れで、まあ、羊羹が出てきたと。で、羊羹について、トラヤのホームページに下のような説明がありましたということで、羊羹は鎌倉室町時代に中国へ留学した禅僧が日本に伝えた天津。いわゆる天津、まあ、食感に食べる、おやつのようなものの一つで、本来羊羹は厚物の意味で、うん、羊肉の汁物を指したが、前奏は肉食が禁じられていたため、小豆や葛粉、小麦粉を用いて煮立てたと考えられると、うん、当時羊羹は今の蒸し羊羹に近かったと。寒天の発見後、寛政年間に江戸で、練り羊羹が工夫されて広まり今日に至ってるという説明をその OK マック
。あ、じゃあ羊の肉に見立ててってことですね。
ということですよね。
ああ、そういうことなんだ。
で、まあ、羊の肉は、まあ、そもそもはそれがやっぱり肉食はね、前奏の方ってできないから、まあ、代わりに、こう、小豆だとかそういうもので見立てて作ったと。でも、もともとはだから、羊肉の汁物ってジンギスカン料理の親戚とも言えますねって書いてありますね。だから、それに近い味なのかな、羊羹って。そうなんですかね。
いや、見た目が、なんか
見た目が同じだから、だからってことなんですかね。
全然ですかね。もうだって、全然違うもん、は
い、
味が。
まあそうですよね。全然違いますもんね。
ね。はい。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これは、ジャックさんっていう方がやられて、OK マックという、ね、ポッドキャストの、配信されてるんですけど、まあ、それの、オフィシャルサイトに載っていた記事を引用されてました。で、ちなみに、猫好きさんはやっぱり羊羹も苦手ですか？甘いから。
そうですね。あ、でも、食べなくないですよ。
食べなくはないです。
うん。はい。なんだっけ。何羊羹だったっけ。マリモ羊羹とかはちっちゃい頃食べてました。
なんですと。マリモ羊羹
マリモ羊羹です。マリモに見立てて、風船の中に羊羹が入っていて、
はい、で、あったな、
爪楊枝でプチンとやると、
プリンとやると、プリンと。
弾けて。
はいはいはいはい。
で、出てくる緑色の羊羹。とか、
はい、
あと、あれ何羊羹っていうのって名前忘れちゃったんですけど、筒状の中に羊羹が入ってまして、
はいはいはい、
下に紙がついてて、
はい、
その下の紙、筒状の部分、下の部分、紙をぐーっと上に押したら、下から、あ、てか上からあんこがブニブニブニって出てくるので、はいはいはい、あ、紐羊羹だ、紐羊羹。
紐羊羹、
はい、はい。それを、下についてる紐、はい、付属でついてる紐があって、
はい。
それで、なんていうかな、円柱っていうんですか、その部分を紐でブチって切るんですよ。
はいはいはい。
そして、食べたいだけ羊羹を、その下から出して紐で切って食べるっていう、 食べ物、はい、芋ようあ糸ようかんっていうものが確か北海道にあって、
はい、
それなんか北海道で父がよくお土産に買ってきてくれてて、そのようかんもすごい好きで食べてましたね。
はいはいはい。
結構北海道でメジャーですよ。芋、うん？糸ようかん。
糸ようかん。はいはい。
確か。
円柱というか
円柱ですね。
円柱ですよね。で、糸が？
そう、なんか下から、下か上の方に糸がついてるんですよね。
はい。はいはい、
で、あの、陶芸の時に、うん、あの、下のところ紐でシャッと切って上に持ち上げる。
切
りますよね。はい、いう感じで、あの、その円柱の上の部分を、
はい。
うんと、切って食べるんですよ。
紐で切って食べるんですか？
はい、紐で切って食べるんです。
お
そこ？あ、うーんと、五家って羊羹っていう、北海道にある羊羹屋さん、
はい。
羊羹で、
はい。
お土産によく用いられる羊羹らしいです。
はい。
はい。江差町のお土産らしいですね。
はいはい。
それをなんか。
五家って屋の羊羹。
はい、五家って屋羊羹。
はいはい。
これをよくちっちゃい頃食べてましたね。羊羹といえば。あ、で、はいはいはい、これの羊羹は、粒ではないので、こしあん、はい、粒が入ってない羊羹なので、はい、私は、あ、で、丸も羊羹も粒が入ってないので、
はい、
私の中で羊羹は、粒入ってない羊羹が本物の羊羹です。
五家って屋羊羹見ましたけど、
うん、
円筒形ですね、確かに。
そうなんですよ、ね。
丸い感じで。
そうそうそう。
これでも、糸がついてるとは書いてあるんですけど、これ縦に糸が入ってるんじゃなくて、横に巻いてあるんですかね、糸は。どういう感じなんですかね。
確か、うん、その、上に、筒の周りに、紙が貼ってあって、
はいはい。
その紙をピリッて破くと、
うん、
その、筒と紙の間に糸がくっついてるんですよね。
はいはいはい。
で、上の方から、まあ、くっつきっぱなしなんですけど、その糸は。
うん。
で、下からぐーっと、あんことか、羊羹を押し上げて、上から出てきたものを、
はい、
その、糸で切るっていう、
ま。巻きつけて切るみたいな感
じ。巻きつけて切るみたいな。
なるほど。
あ、はい、
下からこう押し上げるんですね。
あ、そうなんですね、うん。そうそうそう。
なるほど、なるほど。なんか、ところてんみたいにこう、押し出す感じなんですね。
あ、そうなんですよ、そうそう。
と。
そう、それはすごい、北海道土産にいいですよ。日持ちもしますし、うん、糖分欲しいときいいですよ。甘さ控えめで。
でもなんか、ザラメが、上の方にいっぱいかかってるって書いてありますけどね。
あ、そう、上の部分はザラメがかかって、なんか多分乾燥防止なのか。蓋が、
はい、
なんか牛乳瓶みたいな感じの蓋だったんですよ、当時。今は、プラスチックに変わったんだったっけな。ちょっと最近食べてないんでわかんないですけど、蓋が、はい、まあ、ちゃんとした蓋ではないので、
うん、
上が乾燥しないように、はい、てか中身が乾燥しないように上がザラメでコーティングされてるんですよね。
なるほど。
うん、
あ、そういう意味なんですね、コーティングっていうか。
はいはい、上の部分だけが。
はいはいはい、
はい。はい、ありがとうございます。
はい、で、次に、かましにお住まいのレノさんから、28回後編を聞いていただいて、ああ、甘いものが食べたい、粒あん派ですと。レノさんの魂の酒。
ね、粒あんが多いんですね。
男性陣やっぱ粒あん派が多いですね。
そうですね。はい、ありがとうございます。
で、次にドルビサラうどんさんから、今週は病気で伏せっておりますので、成果発表はパスしますと。お子さん4日体重計に乗っておりませんので、ということでいただきました。通過続けてようやく起き上がれる程度にまで回復と。この状態では明日も会社休むことになりそうです。ということで、それに対して、一之助菊さんがドルビーサウドの早く元気になってくださいね、と。
うんうん。
ことで、お フォローをしていただいて、鉄に対して熱はさほど出てないが、関節の節々が痛み、自宅からできることもで出ることもできぬと。今日からちょっと喉もちょっと、冷えについてきた。なんか異常だぞ、今年の風は、と。この状態では明日も出勤は無理だわ、ということで。
あらららら。
結局一週間ずっとお休みされてたんですかね、体調悪くて。
ねえ、そうなんですね、きっと。よく乗りましたかね。
そうですね。お大事になさってください。
はい、お大事になさってください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で、次に、馬の胸抜けにお住まいのイクラムさんが第28回後編を聞きましたと、はい。私はつぶあんですが、伊香保温泉西方庵のこしあんは美味しいですよ、と。いただきました。
はい。
はい、ありがとうございます。西方庵。西方亭か、ごめんなさい。西方亭のこしあんは美味しいですよ、と。はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。うん、伊香保温泉はまだ行ったことないな。
私もないですね。どこにあるんですか、伊香
保。
よく聞くけど、場所がわかんない。
名前はよく聞くけど、よ、あの、場所は把握してません。はい。
ね。はい。
はい、ありがとうございます。次に、1月31日に、足立区にお住まいの白熊さんから、今日はぜんざいであんこ補給ということで、白熊ハウスからインスタグラムで写真をいただきました。
うん、うん。
はい。これは、うわ。来たー。
どれどれ、うわ、来た
ー。
ああ。
なんか、まったりですね。はい、ツーバンですね、思いっきり。
そうです。これ間違いない。
か、小豆がだからもうほとんどゴロッと豆のまま残ってると。
これがぜんざいですよね。
そうですよね。これはぜんざいですよね。
はい、美味しそう。
美味しそう。
なんか山登りとかの、
はい、
あの休憩所とかにある、
うん、
ぜんざい屋さんいいですよね。
はいはいはい。ありますよね。必ず全財屋さん、そういうところに全財屋さんって必ずありますもんね。
ありますよね、そういうところに、ね。そういうところで食べるの好きです、結構。はい、ありがとうございます。
で、次に、千葉にお住まいの一之助キックさんが今日の昼ご飯、お昼ご飯ということで、女子栄養大学監修、彩り野菜弁当、黒酢唐揚げと、オクラとメカブのサラダ、582キロカロリーと。ということで、ツイッターの写真をいただきました。
なんか、女子弁当って感じですね。いろいろものが入って。もうあれもこれもそれもちょびちょび入って。
はいはいはいはい。
うん、女の子が好きそう。
うん、女の子が好きそうなんですよね。で、ね、582キロカロリーって書いてありますよね。
あ、いいですね。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、ます
次に、
野良茂さん。
野良茂さんですね。うれのさんに対して、なるほど、地域に食の文化は面白いですね、と。空海と猫の尻尾の関係で普段でも各地の食が気になります、と。いただきました。
はい。はい。ありがとうございます。
それに対して、うれのさんがですね、私も食は大変興味があります、ということで、野良茂さんの リツイートをいただきました。それから、次に私の方が耳かき仲間わらということで、これは猫好きさんが配信を、空海数字の3の人に対して配信お疲れ様でした。785回のスキちゃんの耳かきの話、私も耳かきが好きでニヤニヤしながら聞いちゃいました。私は匠という名の耳かきを使ってますが、おすすめです。と。いただきました。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そもそもが、これ、空海かなんかの中で、ね、スキちゃんが、もう耳を描くのが好きで好きでって、で、あれ描きすぎるとあれじゃないですか、傷になったりして、血が出たり産んだりしますよね。
はい、しますね。
はい、で、そこがまた
じゅるったり。
じゅるってなったりして、で、そこがまた治ってくると痒くなって、そこをまた耳かけて描いたりして。
そうそう、エンドレスですよね。
エンドレスになっちゃうじゃないですか。で、また治りかけると痒くなってきて、そこをまた耳かきでゴリゴリしちゃうと。
似合っちゃいますね。
いつまで経っても治んないっていうあれですよね。
そうですね。 やっちゃいますよね。知ってますか、たくみってお耳かき。
ああ、知ってます。名前だけは。結構いい値段するやつじゃないですか。1000円以上しませんでしたっけ、確か。
あ、いや、私はなんかすごい安いやつですね。はい、525円で2本入ってるやつかな。
はいはいはいはい。
うん。おすすめです。
おすすめですか。
はい。
なんかよく綿棒でやった方がいいって、傷つけるから、耳かきだと。
あ、ね、言いますよね。うん、いや、綿棒じゃ物足りない。
物足りないからやっぱり。
物足りない。はい。綿棒でするときもあるけど。
はいはいはい。
うん。耳かきがいいですね。
私もね、やっぱり耳かき好きですね。なんか。
うん。お母さんあんまり好きってイメージがない。
いや、実は好きなんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。それこそ、血が出るぐらいゴリゴリやったりしますよね。
そんなにやるんですね。
なんで、やっぱさっきも言ったんですけど、なんか一度そこが、傷がついたりすると、あれじゃないですか、かゆくなったりするんで、余計そこ同じところをゴリゴリやったりとかね。
うんうん。しちゃ
って。もっとそう、もっと血が出ちゃったりして、大騒ぎになったりみたいな
感じですよね。悪化が悪化して。
そうそう、どんどん悪化するだけなんですよ。
そうなんですよね。
匠っていうのは竹かなんかでできてるんですか？
ああ、そうなんです。はい。
ですよね、確かね。
はい。竹でできて、すごいいいんですよ。
使い心地いいですか？
そうですね。ちょっと小さめなので、奥の方も書けるし。
はい、おなるほど。
あと、この、なんだろう。書く部分が薄くできてるので、
はいはい。
結構普通の耳かきって厚く丸くできてるじゃないですか。
そうですよね。
うん。うん、なので、だから、傷つきやすいっちゃ傷つきやすいかもしれないんですけど。
はいはい。
でも、綺麗に取れるので、いいですよ。
なるほど。
おすすめです。
うん、はーい。はい、ね、今度探してみます。
はーい、お願いします。
はい、はい、ありがとうございます。
はい。
で、次に、2月の1日の土曜日に野良茂さんが、サンドイッチ、あんこやあん、サンドイッチあんこや、ということで、あんこ&ホイップ、つぶあん、ということで、インスタグラムに写真をいただきました。
あら、あんことホイップが挟まったサンドイッチ。
はい、サンドイッチ。おう。うわ、これは厳しいな。これは厳しい。
これ厳しい。
厳しい。これ厳しい。ちょっといまいち厳しいかな。
あれ本当ですか、私これ全然いけると思いましたよ。
いける
うん。ダメ？
ホイップが挟まってるんですよ。猫好きさんダメなんじゃないですか？
そうだね。ああ、でも、あんこと混ざってたらホイップ感があんまり感じないから、いけるんじゃないかな、多分。
やっぱり。いけそう。
いけそう。結構私パンにあんこ、名古屋の方しますよね。
ああ、そうなんでしたっけ？
はい。確か。
いや、私は苦手だなぁ、どっちかっていうと。
あら、どうして？
パンはパン。あんこはあんこ。
あれ食べたい派ですか？
なんかね、いや、っていうか、あれですよ。パンにあんこっていうのがいまいち合わないような気がすんだよな。パンにはやっぱりね、マーガリンとかクリームとか、そっちの方が多いような気がするんですけどもね。
いや、これ、サンドイッチあんこだと、あんまり美味しくないかもしれないけど、
はい。
トーストにバター塗ってあんこ乗っけたらめっちゃ美味しいですよ。
はい、お、そうですか。
はい。それ、この間、テレビでやってるのを、見て、
はい。
なんか、亀田コーヒーだったっけな。
はいはいはい、はい。
はい。で、やってるっていうのを聞いて、食べに行きました。
はい。
美味しかったです。
え？亀田コーヒー？
あ、そう、間違っちゃった。亀田だ。
亀田、
亀田。亀田って。
亀田ですよね。
はい。亀田のあられが好きだから間違っちゃった。はい。はい、亀田コーヒーでやって。
亀田コーヒーですね。亀田コーヒートーストにそういう、なんか、あんとか。
はい、
なんか。入れるんですか？
はい、名古屋発のお店らしくて、
はい。
コメダが。で、名古屋では有名なので、置いてますよ。
はいはいはいはい。
今度行ってみてください。
はい、 わかりました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で次に、お散歩カメラローバーイということで、千葉にお住まいの一之助さんがインスタグラムに写真をいただきました。
はい。
これは、ああ、これもやっぱり、ローバーイ。梅なんですかね。
黄色い梅ですかね。
うん、黄色梅なんですかね。
いや、なんか加工してあって黄色く見えるんですかね。これ多分黄色いものかな。
ね、多分黄色い花だと思うんですけど。
ね、珍しい。怖いですね、うん、でも。
はい。
はい、ありがとうございます。
で、次に、
メグさん。
メグさんですね、これは。はい。
はい、
これは猫好きさんに対しておはようございます。納豆&砂糖は根性が足りないのでまだ試してませんと。納豆&蜂蜜梅なら問題なくいけそうです。と。いきました。はい、ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。ぜひぜひやってみてください。
うん、そうか、納豆に蜂蜜梅だとまだ、ね、
うん、
味がいけるかなっていうことなんですよね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、次に、江口逃亡中さんから、私も酒絡みの場所に旅行したいですね、と。ギネスブリードを飲みにダブリンとか、
うん。
紹興酒を飲みに紹興とか汗、といただきました。はい。
これ、酒飲みツアー的なことですかね。
そうそうそう。前回私があれ言ったじゃないですか。イギリスの上の方、北の方に行って、本場のスコッチウイスキーが飲みたいっていう話をしたのに繋がってる話かなと思うんですけどね。
うんうんうん。うん、そうなんですね。うん、
ネスコ、
ぜひぜひ、
あ、ですよ、ちゃんと、イギリスにあるネスコに行きたいんで、日本にはネスコないですからね。
ネッシーのネスコないですからね。
はい、ネッシーのネスコはないですからね。
はい、あると思ったんだけどなぁ。
はい
はい、ありがとうございます。
で、白熊さんが、スプリングバンク21年、開いてからの南国フルーツ用の香りが素晴らしかった。飲み切りの記念にということで、インスタグラムに写真をいただきました。
はい。
スプリングバンクですよ。ね、美味しいですよね。うん。
これは、ウイスキ
ー？これ確か、これ、スコッチウイスキーですよ。スプリングバンクって。うん。
飲まれたとすべて。
そう。開いちゃったと。いうんですよね。はい。
はい、ありがとうございます。
はい、で、次に、閉じない。ちょっと待ってくださいね。次にひろこはんから、富士には月見草がよく似合う。神には有田みかんがよく似合う。ケルビン部、猫の尻尾、今週の一杯、ラムも好きよ、ということで、あ、ライムも好きよ、ということで、インスタグラム写真いただきました。みかん。神にみかん。どうかな。それ試したことないからわかんないですね。
でも、現にみかんジュース混ぜても美味しいから、みかんでも美味しいんじゃないですか、きっと。
美味しいってことなんですかね。
うん、うん。
はい。はい、ありがとうございます。で、2月2日の日曜日に大バカさんから第29回前半、前編、配信どうもお疲れ様です。うん、いただきます。何々、食の話ということで、今、それとも昔かな、というふうにいただきました。今、昔。食の話は、どっちかというと、ほぼリアルタイムですよね。
そうですね。
ね、
はい。リアルタイム。現在進行形です。
進行形ですよね。はい。
はい。
はい、ありがとうございます。で、次に、レノさんが、おう、茶碗蒸しの話でめちゃめちゃ盛り上がっている。でも、甘栗より銀南蛮ね、と。
いや
旦那くんが実験台になるんやね。かわいそうに。
嘘、ちょっと。
いやいやいや。
どういうことですか、レイノンさん。そんなことないですよ。実験台って、はい、まあまあ実験台ですけど、そんな、 うちの旦那様は優しいですから、もう何を作っても美味しいね、美味しいねって、食べてくれますから。あ、でも、いや、違いますよ。な、何を作っても私が美味しいんです。
はい。はい、わかりました。
ガンさん、ガンさんもなんか、はい、あ、みたいになってる、ちょっと。あ、はい。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
いやね、やっぱり栗が入ってるんですよね、茶碗蒸しに。
ええ、そうですが、何か。
いや、なんでもないです。
はい、ありがとうございます。
次にマルームさんがバレンタイン向けなのかもしれないけど黒糖焼酎好きな方へ、送れば狂気乱舞するかもということで、これもインスタグラムかな、
うん、黒糖焼酎ボンボンですね。ああ、やっぱ焼酎ボンボンあるんですね、
うん、ありましたね、
ありましたね、
はい、
やっぱ焼酎他にもあるんですかね、いろいろ。私は普通の焼酎ボンボンだったけど、うん、
あるかもしれませんよ。
ねえ、他に買われた方いたらまた送ってきてください。
はい。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。で、次に、まず山さんが終わったので、カニクマさん、岐阜にお住まいのカニクマさんが、29回全編食べ物の話聞いていただいて、茶碗蒸しにはゆりね、おわらということでいただきました。
ああ、はい、はいはいはい。
そういえば、ゆりねも入れてるなぁ、確かに。
私、去年生まれて初めてゆりねを食べました。
はいはいはい。いかがでしたか？
火をあんまり通さない方が私は好きだと思いました。
はいはいはい。
なんか通しすぎると栗みたくなんかホクホクしますよね、じゃがいもとかみたいに、はいはいはい。
そうです。
あんまり通さないと結構シャキシャキして美味しいんですよね。
はい。
なので、私はシャキシャキしてる方が好きだなと思ったので、はい、茶碗蒸しに入れると蒸しすぎて多分火通りすぎちゃうから。
なるほど。
茶碗蒸しは、私は、ダメ
はい。
けど、ゆりね自体は美味しかった。そうですね。でも結構入ってますよね、ゆりねも。
うん。入ってますよね。
うん。
でも茶碗蒸しダメですか？甘くないから。
なんか、ホクホクしすぎちゃうからダメ。ゆりね、やっぱり、甘いのがいいです。
わかりました。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。次に、大バカさんが、こんばんは、ということで、空海猫の尻尾と合同の北海道が開催されるといいな、というので、
うん、
これは、そもそも私が、先週ご紹介した、快速旅団のゆいまるさんに、
うん
ツイートして、はい、謎が解けてよかったです、ということで、茶碗蒸しの謎が解けてよかったです、と、
うん、
いうことで、理由の話をして、うん、その時に、甘納豆赤飯から朝食でしたが、ゆいまるさんはいかがでしたか、とツイートしたことに対して、
うん、
大バカさんが、まあ、ご豆腐が返させるといいな、というふうに、返していただいたんですね。
うんうんうん、
で、それを受けて、あ、そうかそうかっていうことで、今度、北海道分散店などでお赤飯が出ていないか、注意して見てみようと思いますと、私の方が、返しました。
ということですね。
うんうん、ですね。はい。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
で、次に、静岡にお住まいの琥珀さんが、のんべさんに推薦漫画わらということで、インスタグラムに写真をいただいて、ますと、これが若子酒と、
うん、
これは、
若子って、なんか、
ね、
アニメのキャラクターなんですかね。
ですかね。ちょっとこれは私も知らなかったですね。
ところ、あ、っていう、あ、っていう、お酒なんじゃなく、本なんですね。
はいはいはい。これ、コミックかなんかですよね、確かね。
うん、そうなんですね。
違うかな。
コミックじゃない。あ、いや、多分そうですね。
漫画って書いてあるから、コミックですよね。うん、はい。なるほど。ちょっと、今度、立ち読みかなんかしてみましょうかね。
そうですね。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
で、次に、横浜市の様子の沢田健二さんから、週末おやじダイエッター、1月実績は、ジョギング1回 7.9 キロのみ、9846歩パー、 1日で意識してできる限り駅まで歩きというのと、うん、ランチの後歩きで稼いだものの休館日2日で大きくした場合沈没だと、うん、いただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
いやいやいや、でもいいじゃないですか、これだけきちんと動いておられれば。
ねえ、
平均するとだいたい9840、ほぼ万歩計分を歩かれてると。
うん、うん、いいことですよね。
素晴らしいですよね。はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、この日20回の前編を山内県山口市にお住まいのコマさん、それから、寺友さん、それから大門さん、美穂ちゃんが聞いてくれてます。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。で、次に、2月3日の月曜日、馬の群れる県にお住まいのイクロマさんが第29回前編、うちの娘もいちごショート大好き、モンブラン嫌いですと、栗は大丈夫みたいですよ、わらと。いただきました。
うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
なるほど。モンブランが嫌いな女子もいると。
ああ、いうことですね。
いうことですよね。
うん、
はい。はい、で、次に、ジャパンにお住まいのアレットさんから、リステンナウ29回の前編と。いうことで、ついに飲食ポッドキャストに改変か、と、いただきました。まあ最近ね、ほんと飲食の話題しか出てないので。
そうですね。
ね。もうちょっとカテゴリーをね、なんか、うん、料理とかそっちの方にした方がいいかもしれないですよね。カテゴリ
ー。そうですよね。
本当に。
なんか他のこと喋りたいけど、はい、他のことが出てこないっていう。う
ん、はい。で、まあ、続けて、はい。リステンナウ29回前編だということで、猫の尻尾、ひゃー、実験台って、って言うんで、動揺してますよ。
いや、なんでそのひゃーって、どういうことですか？
で、リステンナウ第29回後編ということで、
はい、
その位置かな、カエナ会に、キーチョウマスケンと。いや、わかんない。もうそろそろちょっとこれは、ね。
カエナ会に、
キーチョウマスケ。キーチョウマスケっていうのは聞いていますよっていうことなんですけどね。いつもごめんね。
そう、カエナ会に、
って何
ですかね。
ね、ここはちょっとわかんなかったですね。
ねえ。なんだろう、これ。帰ってる最中にってことですかね。
次に野良茂さんから第29回後編、食べ物の話、拝聴中ということで、食い物の話、うん、次は何の食い物かなって、いやいや、まず今の話題を消化しましょうよ。
もうなんか食べ物リス、ね、なんかポッドキャストみたいになってますね。
ほんとそういう風になっちゃってますよね。次はそれだよねって。はい。
それでもいいですけどね。はい。
いいですね。
はい、ありがとうございます。は
い、まあ、当分引きずりますよね、いろいろな話題はね。
ね、まあ、そうですね。
まさかの柏餅がべこ餅だったという話とか。
いや、でも北海道の人みんなそう思ってると思うんだけどな、
はい、そうかな、はい。
はい。はい、ありがとうございます。
で、次に西所沢にお住まいの和志さん、おはようございます。聞いてます。29回後編ということを聞いていただいてます。それから、
はい、
ありがとうございます。それから、お疲れ様です。と、普通に歩けど走れる痛くない。ご心配おかけしました。と。
いやいやいやいや。
いただいて。
休まれた方が。
はい。で、やけどについては、ムーニチ .mp3 の2014年1月28日分をお聞きくださいね。と。いうことで、29回の後編見ていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
で、早速これ、ツイートを見て、私このムニチ .mp3、これはムンゾーさんが、福井でムンゾーさんと、ムンゾーさんの旦那様のムンジさんが、ご夫婦でやっておられるポッドキャストなんですけどね。で、これの1月28日版聞いてみたら、カズシさんが、まあ、顛末をメールで、公表されてました。
うんうんうんうん、
要は、登山に行って、
うん、
で、なんか、紅茶が冷めたんで、紅茶を沸かしてて、さあ飲もうと思って手を伸ばしたら、それが、 がぐらっと倒れて、で、足の、その、やけどしたところにかかってしまったと。
ああ、ほうほうほうほう。
それで、まあ、登山だったんで、その周りにある雪で応急処置をして、冷やしたりとかして、応急処置をして、
うん、
その当分は痛くなかったらしいんですね。お、治った治った、っていうことで。うん、してたら、もう急になんかまた悪化しちゃって、もう今度は本当全然立てないっていう状況まで行ったみたいですよ。
ああ、そうなんだ。
あまりの痛さに。
うん。
で、見てもらったら、まあそういう状態だったと。
いうことですね。
はい。
いや、でもね、あんまり怪我ちゃんと治ってないから、やっぱり最後まで。
そうですよね。無理せず、ちゃんとね、薬とかお医者様の指示を守って、
うん。治されてください。
はい。早く治してください。ということだと思います。はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
で、次に、足立区竹の塚田におすばのぐさんから、朝からこれ飲みます。お酒じゃないよ。紅茶だよん。ということで、インスタグラムに写真をいただいてます。じゃあ、続けていきましょう。一ノ瀬ピンクさんからですね。はい、仕事をしながら聞きました29回前編、後編も続けて聞かせていただきますと。
はい、はい、ありがとうございます。
で、猫の尻尾の、エッグベネディクトはローソンのですと。食べ物の雑談は大好きです。香りを飛ばして薄めたら日本茶、紅茶、ウーロン茶の区別がつきませんね、わらとにいただきました。
はい、
はい、ありがとうございます。
まあ、
確かにそうですよね。
うん、
うん、いやいやいや、でもそうか、砂糖か、砂糖を入れるのか。
そんな、
紅茶もね、基本砂糖入れないしね。
はあ、
うん、ちょっとな。まあそうは言ってもね、飲まず嫌いをずっとしててもダメなので、ちょっとチャレンジはしてみたいかなとは思ってますけれども。
そうですよ、めっちゃ美味しかったら後悔しますよ。
ですよね。はい、
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
で、次に、都外れにお住まいのひよこはんから、29回後編拝聴しましたと。ランケーブルの話で思い出しました。現場の手伝いの時、色を間違わんように声を出すと、白黒抹茶、小豆コーヒー、柚子桜と青柳ウイローの CM ソングが浮かぶのは私だけでしょうかと。ローカルネタなので関西人しかわからんかも、汗といただきました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これどこずきさんはご存知ないですか。
わかんないですね、
青柳ウイローの。
わかんないですね。
で、続けて、あずきでなくて、あがりあったのは生まれて初めて知りました、と。うん。で、青柳ゆい、これ、あがりあったのっていうのがちょっとよくわかんないですね。どういうことなんでしょうね。
うん。
うん、で、青柳ゆいろうの、30秒 CM が YouTube に上がってます。ということで、リンクを付けていただき、付けていただきましたけれども。
はい、ありがとうございます。ガンさん見てますね。
こういう、なんか YouTube の。
うん。
はい。ですよね。ちょっと途中で止めましたけど。
うんうんうん。はい、私ちょっと見ちゃうと落ちちゃうかもしれないんで、ね、ちょっと後で見ます。
はい。これはね、これは島根ではやってなかったかな。あんまり覚えがないです。なんか白黒抹茶っていうのは、なんとなく覚えてるんですけど。
うんうん、
この CM は見たことなかったな
ぁ。あれですよね、ウイローって本当は静岡だか山梨だかのものなんですよね。はい、
そうですよね、確かね、
はい。それをなんか名古屋の方が、
うん、
まあ、熱したってわけじゃないけど、まあ、で、なんか名古屋が有名になったけど。
はいはい。元は多分違いますよね。
そうですよね、うん、確か。
はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、次に、静岡県静岡市、山下のドルビーサラウドンさんから、29回食べ物の話ということで、麦茶はノンカフェインであることから、お子ちゃまの飲み物といったイメージがありますと。 子供の頃からゴールドブレンドをストレートで飲んでいた僕にとっては、実は飲み応えのない、実に飲み応えのないことか、と。夏は冷やしたお茶が一番です、と。うん。それが続けて、世界一の長毛猫、ミャオ大佐死ぬということで、毛の長さは、獣医師の測定では平均 22.89 センチ。こんな猫もいるのねということでリンクをつけていただいたんですが、ミャオ大佐って有名だったんですかね、
うん、
これね。
すごいですね。
ね、すごいですね。
顔しか見えないけど、すごいですね、
うん。なんかすごい怖い顔ですね、目立ちでは。
ね、ほんとすごいですね。ブスーっとしてますね。
はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、続けて、ヤシさんですね。名古屋を、その、お仕事場にお住まいのヤシさんがね、この尻尾は29回前編、配信ありがとうございます。通勤で拝聴します。と、甘い茶碗蒸し食べてみたい。と。
うん。
いただきました。
ヤシちゃん、ヤシ、いや、噛んじゃった。ヤシチさん大好き。
いやいやいやいや。
誰も食べたいって言ってくれない。
いや、あのね、これはちょっと、はい、だからちょっと想像がつかないんで、普通の茶碗蒸しだと思って間違えて食べて、実は甘い茶碗蒸しだよっていう方がいいかもしれないですよ。
ああ、そっかそっか、ちょっと、うん、なんか、わかんない感じで食べた方がいいってことですね。そうそうそうそ
う、最初からこれは甘い茶碗蒸しだよって言われて食べるよりは、だから最初は気がつかないで、うん、食べ始めて、うん、あれ、うんうん、あれっていう感じで甘いと、まだまだそれは食べられるかもしれないですよね。
まだって、はい、なんでちょっと失礼なこと言ってるんですか。
いやいや、失礼しました。まだは失礼だよね。
そうですよ、はい、本当に。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
で、次にスワーミプロジェクトから、注意、今年の恵方巻きは東北と括弧 67.5 度ではなく木の上なので75度が正しい方角ですということで、
ちょっ
と東北東よりは北よりかな気持ち。
そうなんだ。
はい、みたいですよ。
もうがっつり東北東向いて食べちゃった。
まあいいじゃないですか。
そうですよね。
誤差範囲ですよ、誤差範囲。
お願い事して食べました。
そうそうそう。私まだ食べてないですよ、恵方巻き。
あれですか？でも私も今日食べたから、そんな変わんないですよ。もう過ぎちゃってるから。
で、セブンイレブンの陰謀なんですね、確かね。セブンイレブンが広めたんですよね。全国に。
あ、そうなんだ。なんか大阪が。
もともとはそう。大阪とか関西の一部の地区でしかやってなかったのを、全国に広めたのは、セブンイレブンじゃないかという話ですよ。
あ、そうなんだ、はい。確かに私も今日食べたやつ多分、セブンイレブンのです。うん、このお母さんがくれて、ね、申し込んでくれてるのはいつもセブンイレブンなんで。
はいはいはい。
あれもまた策略に乗ってますね。
いやいやいやはい。あのね、はい、それは、でもあれかもしれない。本当に策略に乗ってるかもしれないですよ。
うん。うん、でも、いいです。美味しかったからいいです。
はい。そうですね。
はい、ありがとうございます。はい、
で、次に、ヨシリンさん、美味しい国在住のヨシリンさんから自宅でカクテルということで、何のカクテルを作られたんでしょうね。あ、いろいろあるんだ。ラム、これだとラムかな、うん、ラムと、ライムの、と、ライムと、あと、スミノフがちょっと見えますね。うん。
いいですね。
何ができたか楽しみですね。
はい、ねえ。はい、
ありがとうございます。で、次に大阪府にお住まいのオーパーさんが全国的に販売されていないの？ということで、写真をいただきましたが、これは何だろう。
あ、梅干し。
梅干し
がいっぱい。蜂蜜
梅。ね、蜂蜜梅があるってことなんですね。
そうそう、いやいや、全国的に発売されてますよ、はい、多分。
多分？
うん。あの、いや、私のとこでも見たことあります。あ、同じメーカーかどうかわかんないんですけど、はいはいはい、こういう感じで売ってます、売ってます。 全国的ですよ、これは絶対に。ただ、ガンさんとかは世間知らずできっとスーパーとか行かないんですよ。
多分。そうかな。
そう、この蜂蜜梅は結構どこでも売ってると思います。
南高梅のあれですよね。
そう、南高梅もありますし、まあ普通南高梅じゃないのもあるし、いろいろあるけど。
あのね、南高梅の蜂蜜梅は私多分食べたことあります。
あ、本当ですか、うん、え、じゃあ蜂蜜梅知ってるじゃん。
それが蜂蜜梅だと知らずに多分食べたことはあります。
そういうことですね。
うん、というお家だったと思います。
そういうお家ですね。はい。はい、ありがとうございます。
で、この日29回の後編を、大門さん、熊さん、美穂ちゃん、あと権限のない責任者のケータさん、アメリカ合衆国の日本州在住というケータさんが聞いていただいてます。はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
あともうちょっとだからやっちゃいますか。
大丈夫ですか
?2月4日火曜日、はい、大丈夫じゃないかもしれない。2月4日火曜日、一之助ジックさんが恵方巻きお腹いっぱい食べましたということで、これもツイッターの写真かな?
うん。
あーなんか、お腹いっぱいってこれ全部食べたってことですか?サラダ巻きと普通の恵方巻きですかね、これ。なんか2パターン。あります。
超、見た感じ。今、チッチしてます。チッチチッチチッチ。あ、うん、エビとトンカツですね。
エビとトンカツか。あ、うんうんうん、エビとトンカツか。
美味しそう、いいですね。
恵方巻きもなんかよくわかんないんですよね。そう、本当に、
うん。
巻き寿司だと思ってたら全然そういうこともなかったりするじゃないですか。
うんうんうん。
普通は太巻きなんですよね、確かね。
そうですね。でもこれ多分結構太いんじゃないですかね。
なんですかね。
うん。
でも具が全然違うじゃないですか。普通の太巻きとは。
ああ、そうですね。うんうんうん。それこそその戦略ですよ。戦略。
ですよ。はい。
うん、はい、ありがとうございます。
次に静岡県にお住まいの寺友さんが第29回後編、うん、聞いてますと。食べ物の話後編、はい、聞いてますと。いただきました。はいはい、ありがとうございます。で、あと私が N700 系は窓側にコンセントがついているので、窓側の予約しましたということで、出張で今日新幹線乗ったんですね。
うん。
それが N700 系というタイプなんですけれど、
うん、
窓側の席だけにこういうふうにコンセントがついてるんですよね。
へぇー、そうなんだ。なので、
パソコンのこういう AC アダプターとか持って行ってたんで、AC アダプターつないで充電しながら原稿を書いてました。
うん、ああ、そうなんだ。すごい。
なので、パソコンとか使いたい人は N700 系の、まあ、新幹線っていうか、まあ、新幹線はほとんど今 N700 系しか残ってないんですけれど、うん、窓側取ると、電源に苦労しません。
へぇー。これはもう取ってもいいってことなんですね。
あ、いいです、多分。これはもう、ちゃんと、好きなだけ使ってくださいっていうことで、足元のところに置いてありますからね。
あ、そうなんだ。ハイカラですなぁ。
ハイカラでしょ?
すごい。もう汽車を乗ってた私にとってはもう全然、想像もつかないです。
田舎はやっぱり汽車って言いますよね。
電
車じゃなくて。
はい。
ディーゼルなんで汽車って言うんですよね。
そう、北海道の人はみんな電車のことを汽車って言います。
はいはいはい。あ、それはね、うちの出雲の田舎も一緒です。
あ、本当ですか。うん。未だに?
うん、未だに、でも、JR は汽車で、うん、で、電車って言うと、一畑電鉄の方の電車を言いますよね。
このチンチン電車とかですかね。
っていうね、チンチン電車に近いですけど、まあ、いわゆる電車ですよね。
北海道は電車はチンチン電車のことを電車で、地下鉄は地下鉄。
なるほど。
で、汽車。JR は電車で、あ、うん、JR は汽車です。
汽車っていうことですよね。そういう感じです、
うん、
ほぼ。
うんうん。ですね。
なるほど。はい。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
で、次に、ピンチャさんが、休みでゆっくり29回拝聴していたら、いきなりのガンさんの南沙織発言、思わず吹きましたと。ビブリア古書道の事件も知らないので、とりあえず、画像を見ましたと。 ふんふんふん、南沙織は色黒でしょうと。イメージは大好きな清水、トミカかな、フミカかな、これからお一人様カラオケに行きますと。
お。
行ってきま、いただきました。この清水なんとかさんはフミカさんですかね、この人は知りません。ごめんなさい。
私も誰でしょう。
全然わかりません。で、南沙織黒い、ちょっと割とね、その日に焼けた感じの色いの黒い感じの歌手さんですよね。だから役者さんではなくて歌手をしてる人です。
あ、歌手なんですか？
そうです。南沙織って歌手ですよ、基本。
あ、そうなんだ。あ、ふみかちゃんです。あ、そう、あ、わかった、これ。清水ふみかちゃんって、この間までやってた、フォーゼっていう、仮面ライダーフォーゼ、前回のシリーズの仮面ライダーのヒロイン役で出ていた女の子なんですけど、はいはい、めちゃめちゃ可愛いんですよ。
あ、そうですか。
はい。あの、はあ、ウィキペディってください。
ウィキペディア今見ましたけど。
そう、すごい髪の毛長くて、
うん、
なんか、まあ、フォーゼの時は元気っ子役でしたけど、
はいはい。
うん、それこそ、あの、イブリア古書道、
はい、
に合ってそうな感じですよ。髪、黒髪で長くてサラサラ。
そうなんだ。やっぱりね。うん、そう、仮面ライダーシリーズ最近のやつ見てないですからね。
ああ、そっか。
フォーゼとか何度かとか。
もう大人になっちゃったんですもんね。
そこがそもそも問題なんですよね。
うん。
そうそう。まあ大人になったかどうかは置いといて。
そこは置いとくんだ。
ね。
ね、
はい、
はい、はい、ありがとうございます。
で、うん、はい、2月6日メグさんからいただきました。おはようございます。猫の種類によって性格が違うんですよね。確かに前に飼っていた黒猫はドアを手で開けられましたと。
うんうん。
うんうんうん。
そうなん
ですね。これは
黒猫は、
うん、これは黒猫やっぱ頭がいい。
うん、いいんだと思います。
あの、猫好きさんのご説明だったんですけれども、やっぱそういうことなんですかね。
うんうん、で、もしかしたら骨格を開けやすい骨格なんです
ね。はい、ああ、はいはいはい。
ドアを開けやすい骨格なんですね。もしかしたら。
開けやすいと。手で開けるんですか、
ね、手で開けます。なんか自分で、ちょっと、なんていうのかな。はい、腹筋じゃないし、背筋じゃないし、
はいはい、
あの、あー出てこない。鉄棒にぶら下がった状態で腕だけでグッて持ち上げるの何でしたっけ？
え、懸垂？
あ、懸垂、懸垂。
懸垂？
そう、はい、猫が懸垂みたいに、その、はい、ノブにグッと、はい、なんていうのかな、懸垂みたいな状態になって。
ぶら下がって、はい。
はい、で、重さで、
はい。
グッと開くところを、はい、足で、開かないドアをちょっと押さえながらグッと引っ張って開けるんですよ。
なんかめちゃくちゃ偉いじゃないですか、それって。
そうなんですよ。お利口さんなんですよ。
お利口さんじゃないですか、めちゃくちゃ。
はい。押し棒じゃなく、うちは軌道得ですね。軌道が。
はい。
うん。
なるほど。
ね、話されちゃいましたね。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。
メグさん、ありがとうございます。
はい。で、次に、沢田健一さん、横浜市にお住まい沢田健一さんから、29回前後編拝聴、北海道は甘いもの文化、寒さと関係ありかな、
うんうん、
明治に入って各地から開拓で入った人たちの知恵の結集か、
うんうん、
美味しければよし。しかし、納豆里入りは、うん、は、砂糖入りは今回限りごめんなさい猫さん。でも食べれますと。定食屋でも宣伝しておきましたと。
あ、じゃあ、なるほど。使ってたってことですよね。前回の梅干しに引き続き。
今回限りと。
うん、今回限りってことは、まあ、まずかったってことですよね。
いやいやいや。一応でも試してみられたと。チャレンジしてみたと。
うん、試してくださっただけでも十分です。
ね。
う
ん。十分ですね。はい。
はい。はい、ありがとうございました。
はい。
はい。
で、次に、ピンチャさん、
猫好きさんのおすすめのサバとキノコのカレー作りました。こだわりのトマトとピーマンです、うん、ごちそうさんということで、いただきました。これリンクがついてるのかな、
うん、
これは
ツイッターの、ね、ツイッターの写真で、
はい、
あ、短縮サバカレー、
サバカレー、
あ、私が作ってるサバ缶と同じサバかもしれない。
同じサバ缶？
うん。
ですか。ちょっとまだ、うん、すいません、私まだ開けてないんで、ちょっと待ってくださいね。
サバ缶が乗ってます。ちゃんと乗
ってます。もしかして同じサバ缶？
もしかして同じかもしれないです。
ですか。やっぱり美味しいんですかね。
いや、美味しいですよ、サバ缶は。ね、ピンチさん、どうでした？お味はどうでした？今度教えてください。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、次が白クマさんからいただきました。島根県青戸酒造の室賀生原酒、うさぎのぐい飲みで、すっきりだけどまろやかということで、白クマハウス、ご自宅の白クマハウスで、飲まれた。
インスタグラムから。
インスタグラムの。うん、はい。
はい。これ何なんだろうな。透明なのかな？
ちょっと私まだ開けてないので、ちょっと待ってくださいね。何か。
ちょっと、鍋を焼けたっぽく、鍋の前に、なんか美味しそうな器で。
まあ、器で。あるわけですね。
お胸の器に、男よりもっと大きいと、はいはい、っていうのが、陶器の器で。
なるほど。
うん、そう。
はいはいはい。
すっきりだけど、まろやか。
うん、まろやかと。
うん。鍋と合うんだろうな、これ絶対後ろ鍋やってたんだろうなぁ。マスク作ってるもんな
ぁ。ですね。はい。
ね。
一之助キックさんからですね、雪解け水が凍ってました。と。いうことで、何かリンクがついてるんですけど、あ、これなんか、インスタグラムですね、これ多分。どっかベランダか、かなんかかな、これ。
が凍ってるんですかね。
カッチカチに凍ってるみたいな感じですよね。
ね
え。
すごい。珍しいですね、氷なんてこっちで。ね、うん。
北海道みたいな。雰囲気ですよね、
感じですね。
はい。
うん。
はい。
はい、ありがとうございます。
で、次に、今日の日、お昼ご飯ということで、チャーハン、飯増し、味噌汁をラーメンに変更、体の芯からポッカポカって、これめちゃくちゃなんかカロリー高そうなんですけど。
チャーハン、飯増し、ラーメン、
味噌汁をラーメンに変更、
って。それ、炭水化物ダブルアップじゃないですか。
ダブルアップじゃないですか。
ね
え、ねえ、ちょっと。
ツイッターで。
これツイッターですか？
開けた。
うん、開けました？
すごい！ご飯、チャーハンめっちゃ多い。
うわぁ、これまだこっち開けないんですけど、ちょっと。
どうですか？多分普通のお皿に、すっごい乗ってます、チャーハンが。
山盛り
山盛り。手から持ってい
く。それに味噌汁の代わりラーメンって、なんか。
ラーメン、ちっちゃいラーメンついてます。
あー。
いやー、すごい。美味しそう。でも、もういいなぁ。いいなぁ。こんな食べてー。
お腹空いてきた。
ねぇ、お腹空いてましたねぇ。ガス見れました？
ちょっとね、今ね、開いてる途中。ちょっと今日やっぱりね、回線調子悪くて遅いですね。
見れなさそうですね。
はい。とりあえずちょっと先に進みましょう。はい。
はい。ありがとうございました。
で、次に、コレキンさんから、ゆいまるさんは福井の人ですよ、ということでいただきました。これ、先週ちょっと夕張の、ゆいまるさん、夕張からポッドキャスト配信されてる、ゆいまるさんの紹介したんですけど、ゆいまるさん関東の人かな、という話をしたんですけど、実は福井出身の人でした。まあ、でも、ね、やっぱり、北海道行くと、カルチャーショック、甘い茶碗蒸しはカルチャーショックだったと。
そういうことですね。
ですね。はい、そういうことですね。
はい、
はい、ありがとうございます。で、次に、岡山にお住まいのガニさんがガチャピンムックということで、なんかリンクがついてますね。
うん、インスタグラムで。
インスタグラムですよね。
ガチャピンマンと、
はい。
ムックマンが。
ムックマンってこと、なんかあれですか、肉まんみたいなやつですよね、なんか。
肉まんですね、きっと。
きっと肉まんみたいなやつですよね、これね。
うん、何入ってるのかわかんないけど、うん、かわいい。
そういう、もう何でもありですね、最近ね。その肉まんというか、なんとかまんというか。
何でもありですね。
はい。
はい、ありがとうございます。ます。
はい、で、次に、イクラムさんから、懲りずに同じようなステーキ写真ですが、遅い時間だったので、魚が白切れになっていた ORZ ということで、リンクがついてますが、まあ、ステーキの写真ってことですね。はい、
ね、なんだろう、あ、じゃあなんか、鉄板焼き屋さんに行ってて、目の前で、お酒かけてもらって、ブワーって焼いて、燃やしてるところが映ってます。めっちゃ美味しそう。
美味しそうですか？こっちも出来上がらないんで、あれですけど。はい。
ちょっと、ブルージーっぽいお店です。
いいな、いいな。
はい、ありがとうございます。
はい、で、次に、アレプトさんから、生ガンちゃんはじめまして、感動のご対面でした。気をつけて帰ってね。そして200キロオーバーで行ってしまった。わらわら。ということで、これ出張が、私広島に出張してたんですね、今週、仕事で。
うん。
で、帰りに広島から、新幹線で新横浜まで帰ってきたんですけれども、
うん、
広島から次の次ぐらいが岡山じゃないですか。
はいはいはい、
アレットさんの職場が岡山駅のすぐ近くなんですよ。もうほとんど駅ビルに入ってるのに近いぐらいの感じのとこなんで、
うん、
で、
うん、
1分ぐらい止まるんですよ、岡山で、
うんうん、
人が乗り降りするために、
うんうんうん、
でその時にじゃあ、うん、せっかくだからお会いしましょうと言って、
うん、
で何号車に乗って、
来てくれたんですか？
そう、何号車乗ってますからって言ったら、うん、じゃあ、行きますって言ってくださって、で、もう本当にその停車時間1分の間に、
うん、
猫の尻尾の名刺渡してきました。で、一緒に写真、
やることやってきた
時だ。やることやってきた、うん。で、一緒に写真撮って、で、うん、お土産いただいて、
うん、
で、帰ってきたと。
いやー、すごい。
もう、1分間オフを、岡山駅の新幹線ホームでやってきました。
すごい、わざわざ来てくださったんですね、アレットさん。
アレットさん来ていただいたんですよ。
アレットさん、うん。
うん、
今楽しそう。それ
で、もう初めて直接お会いできて。
うん。うん、
よかったです
か？
よ
かったですか？
うん。
いや、そんな1分しか会えなかった名残惜しいけど、でも楽しい思い出ですね。
うん、楽しい思い出でしたね、本当に。
ねえ、ほんと。私もぜひ次はお会いできるように、はい、お金貯めときます。すね、はい。
あーっていうか、多分アレトさん、そのうち東京に出てきてくださるでしょうから、きっと。
そうですよね。そっちを祈ります。
逆にね、東京出張の時なんかぜひお会いしたいなと。
うん。ぜひぜひ。
思いますんで。ぜひぜ
ひ。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。
で、次に、レッツーさんから、ここでフグを食べました。ということで、あと、三浦屋ということで、リンクがついてますが、開けるかな？
よいしょ。うん。フグ、三浦屋。あ、これ、川崎のところかな？違うかな？
なん、川崎にそういうのがあるんですか？
なんか違うなお店見たことありますね。はいはいはいはい、違うかな。結構、川崎にもフグ屋さんが多いんですよね。もしかして、あ、でも違うかな。でもすごい、フグがいっぱい入ってる、いけすがありますね。
うん。
多分、さばいて出してくれるんでしょうね。いや。あの、ケッツーさんも本当に、ブルジャージーだな、みんな。
ねえ、ブルジャージーですよね。はい。
うん、はい、ありがとうございます。
で、続けてゲッツーさんから、ジオキャッシング、今日の成果ということで、浅草近辺というんで、やっぱりリンクがついてます。浅草の方に行かれたってことですかね。
うん、うん。なんだろう、なんか、CD とかかな。はい、あとなんか、メモ書きみたいなとかいろいろ書いてますね。
はいはいはい。
これ何て言うんだろう、私ちょっとあまりわかんないですね。
うん。
母さん、ちょっと後で見たら、
はい。後でちょっと見て、はい、そうですね。
はい、ありがとうございます。
もうちょっとで開くんですが、はい、ありがとうございます。はい、で、次に、はい、コレキンさんが29回前編、砂糖を入れて100回かき回す、もう糸引きまくり、ネバネバの納豆に新宿方面では定番ですね。
うんうんうんうん。
おー、新宿は砂糖入れて100回くらいかき回す。
新潟ですね。
はい。新潟ですね。はい、うん。
新潟の方も、確かに。あと、はい、そして、
すき焼きに割り下は使わない。肉焼いて砂糖醤油かけて、その上に酒た、ぶっかけるだけです。いや、それで煮るんでしょ？酒大量にぶっかけて、タプタプにして煮るんじゃないんですか？
はい。
はい。
やります。そうします。
ですよね。でも、焼くだけっていうのは、ちょっと、すき焼きでは難しいような気がするんですけどね。
うん、全部は焼くのは無理ですよね。初めの1枚ぐらいは焼けるけど。
そうそうそうそう。はい。
ね、そうです
ね。ね、そうですよね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから、運上がりですよ、ということで、ヒロコハンのツイートに、リツイートでお答えされてます。あずきでなくて、上がりあったのを生まれて初めて知りました、ということで、ひろこはんがおっしゃったものに対して、これは誰だ？コレキンさんか？コレキンさんが答えられたんですね。はい。
うん、
はい。で、
で、これ、なんて言うんだろう、青柳ウイロウ
。そうそうそう。
つけのこの、この動画ですね。
動画がついてますよね。はい。
うん。後で見てみます。はい、ありがとうございます。
で、すき焼きは肉煮ませんと。必ず焼きますと。
やはり。
いやー、そうなんだ。
そうですか。そっか、やっぱなぁ、うん。
はい。
いや、うん、やっぱりそうなんだなぁと思って。
でも、それだと温まんないし、大変なんじゃないですか？まあ、これですね、うん。まあ、はい、ということで、
はい。
運上がりです。青柳ウイロ、はい。ですよね、はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
すき焼きは肉煮ません。必ず焼きますって。すいは、すき焼きと言いません。焼肉です。
そうですよね。
焼くだけだと、それはすき焼きじゃないっすって。
うん、甘だとにちょっと煮詰めないと。
煮詰めないですね。あの割り下が見つかったところが美味しいじゃないですか。
確かに。
はい。
でもそれにしゃぶしゃぶするのも美味しいんですよ。また。
はい。で、はい、次に、ひろこはんがコレキンさんの運上がりですよに対して、青柳ウイローは、皇室に献上した上等のこしあんのことと書いてありました。たまには有益なことをつぶやこうということでいただきました。皇室に献上した上等のこしあんを青柳ウイローと言いましたと。なるほど。
勉強になります。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、次に、メグさんが、蜂蜜梅なかったので思い切って納豆に砂糖を試してみました。意外にまろやかになって美味しかったです。うん、とびっくりといただきました。
嬉しい！一人ゲット、はい、
メグさん試されましたよ。
ありがとうございます。
納豆に砂糖。意外にまろやか、ね。なんかやっぱりまろやかになるっていう人多いですね。砂糖を加えると。
うん。まろやかになる。
そうなのかな。
そうなんですよ。やっ、はい、人生そうしてますよ。皆さん。
わかりました。わかりました。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。で、次2月6日に一之助キックさんから、今日のお昼ご飯、はい、武州煮る方とということで、 ただきました。
うん。はい、これは、
はい、
今、チッチしてる最終。ツイッターでいただきました。ほうとうですね、これね。
お
う。うん。美味しそう。なんか、具だくさんな、お野菜とかに、すごい分厚いうどんですよね、ほうとうってね。
ですよね。
入ってますね。うん。それ美味しそう。
346キロカロリーとか書いてありますけど。
本当にそんなく、そんな低カロリー、もっとカロリーありそうですね。まあまあでもそのぐらいってことにしときましょう。
それくらいでい
い、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
うん。許してあげましょう。
許しといてやろうと。
うん、うん。見る限り60カロリーぐらいありそうだな。
はい。
はい、ありがとうございます。
で、次に、ドルビーサルゾンさんが、ほう、黒い猫は頭がいいんですか？黒いのはどうなんですかね？我が家には、真っ黒なミニチュアダックスが、一匹います。書くことも、喋ることもできない、さらに去勢手術をしたにもかかわらず、腹先になると、その気になるつけべわんこです。黒目のうちを少しは分けてほしい、といただきました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。黒いワンちゃんは人懐っこいって聞いたことありますけどね。私が飼ったことないんでわかんないんですけど、どうなんでしょう、
はい、どうなんでしょうね。はい。
うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で、次に、ピンタさんから、昨日仕事で、貫徹しました。それで禁止することができましたって。
うわぁ、
いや、お疲れ様です。
今年初ですよね。
ね。
はい、おめでとうございます。
そう、貫徹だとさすがにね、お酒飲めないですよね。
さすがにね、仕事場にもちょっとね、
あまり無理をされないように気をつけてくださいと、
うんう
ん
う
ん、
はい、
はい、で次一之輔、はい、ありがとうございます、うん、で次2月7日に一之輔キックさんが昨日のおやつ広島菓子店菓子博2013年金賞受賞バナナカステラ、うん、バナナ入り白あん美味しかったと。
うんうんうん。
ですね。はい。で、これは、また食べたくなる糸引き菓子ですと。私にとってもお菓子の大半が、糸引き菓子です。わら。ああ、もう一個食べたいです。ということで、リンクがついてます。
うんうんうん。私、ここのお店のバナナカステラかどうかわかんないですけど、
はい、
いつも父が北海道から出張行って、東京の方かな行った時に帰りにお土産は、
はい、
なんか、バナナカステラ買ってきてくれてましたね。はい、中に白あん入ってるやつ、
はい。
東京が有名なんですかね。
どこが有名なんだろう。はい。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。で、
はい、
最後かな？はい、それで。
うん。うん。で、最後ですね、
はい。はい。で、エンディングいきまーす。
はーい。
はい。
猫のしっぽ！
で、エンディング、まあ、今回はとにかく長くなりますよ。
うん。
はい。
ね、長くなりますね。
今回は長くなるので、下手したら3本出しになるかもしれないです。
うん、
上中下。
すごい、それを聞いてる方はもう大変ですね。
ね、大変ですよ。
うん、
はい。
回んない、回んない。
まあ、それを見越してね、日曜の早朝と最悪伸びた場合に月曜の早朝っていうふうにしてるんですけど。
うん。
うん。はい。ということで、今日の晩からなんか大雪降るみたいなんですが、
うん。まだ降る様子ないですけどね。
今んとこまだ降る様子ないんですけど、うん、でもなんか20センチとか15センチとか積もるとかっていう予報も出てるんで、
ね、
関東でもね、
うん。
気をつけ、まあ、できるだけ外出は控えて、あれですよね、どうしても外出っていう時は転ばないように十分に注意して歩くと。
うんうんうん。
いうことですかね。はい。
はい。
はい。ということで、じゃあ、エンディング、掛け声行きましょうか。
うん、はい。
はい、じゃあ猫好きさん掛け声お願いします。
はい、
はい、
せーの、
せーの、
次回も聞いてくださいね。どうでしょう。だいぶうまくいった気がする。
ね、だいぶうまくいった気がしますね。はい。うん、はい、お疲れ様でした。じゃあまた来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。